今まで内緒にしてきたけど、私秋好きだわ。はい、始まりました。199杯目 MC は私、心はいつも言わせい、ちゃばないなぁ、しゃばないなぁ、大丈夫です。ね、秋っていう言葉を最近覚えたんですけど、あれでしょ、ちょっと涼しい夏のことでしょ、秋って。あの寒い夏に向かうまでの間の涼しい夏のことを秋ってみんな、あの周り、世の中の人は言うらしいんですけれども、最近秋という言葉をちょっと覚えたんですけれどももういい、この設定秋いいですね。なんか今日これ撮ってるのがさ、9月の24日なんですけど、今日の朝とかさ、めっちゃ涼しかったじゃん。で、一応なんか日は出てるんだけど、すごい風が完全に秋なのね。あのね、マルタ行ってる時を思い出しましたね、急に。まあ、毎年そうなんですけど、マルタ島に3ヶ月ぐらい留学したって話、このポッドキャストでも言ったんですけど、それを思い出します。9月、ちょうど旅立った日、旅立った月なので、どうしてもね、ね、空は繋がってるっていうか、空は一緒なんでね。で、似たような雲とか見るとね、思い出してはね、キュンキュンしているタミコブレアウィッチです。はい、ということで、今週もタイトルコールから行ってみよう。タミコがポッドキャスト始めました。その理由とは、最終回だからこの3年間を振り返ってみた。ポニーテールは振り返らない。はい、ということでね。あ、違う、ポニーテールは振り向かないだよ。間違えた。振り返らないです。ポニーテールは振り向かない。ね、昔のドラマでありましたね。タミコは実はドラマはあんまり得意じゃないのでタイトルだけ知ってます。はい、ということでね、最終回、ね、前々から言ってる通り、来週200回目を、最終回にして、この番組を打ち切ろうと思っているわけでございますけれども、来週は来週でね、ちょっとネタができそうなので明日からね、またちょっといろいろ予定が盛りだくさんになってくるわけですよ。なのでそれをちょっと最後のエピソードにして、何事もなかったかのように終わろうかと思って、で、まあそれをね、まあ、最終回をそうするとして、ね、その一個前、本当にこう今回ね、どうしようか悩んだんですよ。ネタが全くなくて思わずツイッターに書いちゃったツイッターにネタなくてどうしようってね、初めて弱音を吐きましたツイッター上でそしたらね、なんだっけ、山形のね、ポッドキャスターのね、矢作さんがね、食らいついてくれたりしてくれてね、ちょっと嬉しかったんですけどねまあ何の解決にもならなかったんですけど嘘嘘、ありがとうございます。もういつもご視聴ありがとうございます。まあでも、まあネタがないがゆえに、じゃあちょっと最終回っぽいことを一週前倒しにしようということで、今週は最終回直前スペシャル、3年間振り返ってみたっていうね感じにしようかなと思っております。はい、で、まあ何度も言いますけども、まあね、タイトルにもなってますが、タミコポッドキャスト始めました、その理由とはということはですね、ことを、まあね、今回まあ最終回を目前にして初めて聞く方はいらっしゃらないかもしれないですけれども、まあなんで始めたかと言いますと、3年前のね、コロナウイルスが大流行した時に、まあみんなに会えない、時間がね多くありまして、特にさ、我々バンドマンとかね、人に出てね、人にエンターテインメントを売りにしてる人間はですね、なかなか厳しい状態だったので、ライブもできないしね、まあ、配信っていうね、配信ライブっていうことがね、そこら辺からもう配信ライブっていうね、言葉ができたのはもうその時期からなんですけど、まあ同じ配信だったら、まあタミコ楽器もできないし、 あれなんで、べしゃりだったらできるということで、喋ってね、誰かの支えになったり、元気づけたり、タミコは生きてますよとかね、そういうやりとりができたらいいなということで始めたのがきっかけなんですけども、まあね、蓋を開けたら3年続いたと。で、この間3周年記念で、わーいわーいとかってやってたわけですけど、まあね、3年もやってると、まだ3年か、もう3年か。結果は、これで3年かっていうね、正直なところがありまして、ね、この200回を節目に、記念にして、ちょっと打ち切ろうかなというね、流れになっておりますけれどもね。まあ、ちょっと振り返ってみますとですね、番組構成をするときにあたってですね、たぶんこれね、もう何とも言ってますけれども、バンドマンだったんです。まあ、今もなんだけどね。ありがたくも、この周りに、ね、ミュージシャンが多いと。バンドマンが多いと。だから、本当のラジオごっこがしたかったんですよ。まあ、ポッドキャストっていうね、媒体を借りて、ラジオごっこをしたかった。ラジオってほら、音楽とかかけるでしょ？それでは聞いてください。なんとかで、なんとか、みたいな。そういうのをちょっとやってみたいということで。まあ、でも、この、何、世の中にね、使われてる曲を勝手に流すと、それは著作権に、著作権に引っかかると、ジャスラック警察に捕まってしまうということでですね。それだったら、うちらの周りのね、かっこいいミュージシャンたちはもうクソほどいるんで、もう、なんだろう、5回に1回流してましたけど、それだけじゃないからね。ぶっちゃけ、タミコの周りのすごいミュージシャンたちって、もうこんなもんじゃないですから。まだまだ、なんだ、いっぱいいるんですけど、まあ、その音源がなかったりとか、そこまで仲良くなかったり、とか。まあ、いろいろね、問題はあるんですけれども、本当だったらもう毎回、200曲ぐらいは、軽く出せるぐらい本当はいたんですけれども、まあね、なかなかちょっと疎遠になっている人とか昔の友達とかね、いたりもしますので、5回に1回やらせてもらったんですけど、まあそれもね、やっぱりミュージシャン仲間が多かったので、もちろんさ、ジングル作ってもらったりとか、ほら、ね、シンシンにジングル作ってもらったり、小森さんに弾き語りでね、曲間のジングル作ってもらったりとかさ、メンバーとかにも助けられてせ、まあ、ちょっと他の番組とは一味違う番組になったなっていうのをね、もう自画自賛してます、これは。だってね、なかなか、なくないですか？勝手に音源使えるフリー素材。フリー素材はね、もちろん使えるとは思うんですけど、みんな。ちゃんとした曲、ね、それも今後もしかしたら跳ねるかもしれないっていうね、ミュージシャンたちの曲を私がね、使っているという。これはね、なかなか私の強みであるなとは思いました。で、他の、ポッドキャスターさんの聞いても、ね、フリー音源は使われてる方多いんですけど、こうやってちゃんと、じゃあ曲紹介しますみたいなのってなかなかできないじゃないですか。自分のね、だから私みたいになんかバンドやってて、いや、じゃあうちの曲流しますとか、そういう人だったらね、できたかもしれないけども。そこで、この番組はね、一味違うことになったなっていうのはね、ちょっと自負してます。あとどうしてもネタがなかった時、今回みたいに、どうしても思いつかなかった時とか、どうしても時間がない時とか、ライブ音源を流すっていうところに逃げたっていうね。それで、一本成り立たせてしまったっていう、成り立たせてしまったっていうか、でもさ、こういうのも、そのライブ音源流した時にも、言いましたし、リスナーさんからもらったんですけど、やっぱりライブとかね、行ったことのない、ライブハウスとか行ったことのない、生の演奏を聞いたこと、まあ、聞いたことのない人多分ゼロだと思う、いないと思うんですけど、そんな人は。まあでもそういうさ、リアルな、現場の音とか、聞いたことない人たちからしてみれば、やっぱりね、面白いんですって。あ、ライブってこういう感じなんだ、みたいな。あ、こういう感じで、しのぶさん歌ってんだね、みたいなね。そういう意見をね、いただいたりすると、あ、そうか、と思って。 あ、決してあれですよ、ネタがなかったから。まあ、蓋開けたらネタがちょっとなかったからっていう、ごめんね、正直に言うと、ネタがなかった時はライブ音源使わせてもらったんだけども、そこでね、やっぱりそう聞いてくれる側からすると、あ、こうライブってこういうもんなんだね、ライブハウスってこういう感じで、あの、適当にやってんだ適当じゃないですよ、ちゃんとやってます適当な感じでやってんだとかね、そういう流れがちょっと聞けて嬉しいっていう意見を聞くと、ああ、やってよかったなってね、ちょっと思います。そういうのもほら、ね、強みでしょ？ライブやってない人とかさ、そういう人じゃないとこういう音源使えないわけですから、そういうところで一歩有利だった。有利とか言って。まあ自分の番組なんでね、好き勝手やるっていうのは大前提なんですけれども、まあ他の番組より有利だったからっていうところは自負しております。でね、かつそのミュージシャン仲間、その音源を提供してくれた方々もそうだし、そのさっき言ったね、あのジングル作ってくれたシンシン小森さん、あのイヌスターズのメンバー、あとヒューマンロストのメンバーをね、あのレコーディング中にちょっと勝手に勝手にいきなりポッドキャスト始めて周りがざわざわし始めるっていうねレコーディング中になんか始めたぞこいつみたいなねだってレコーディング暇なんだもん出番が来るまで、多分こうボーカルしかできないから、あのボーカルって一番最後に撮るんですよ、だからまずね、あの楽器隊が、音楽撮って、そのパートパートの音楽を撮って、それを組み合わせて、それで最後にボーカルが乗るっていうざっくりした作業なんですけども、ね、変な話、8時間ぐらい待ちますからね。6時間、まあ、6時間で短い方。それぐらいの作業なんで。でね、もう暇なんで、レコーディングでこういきなり、ポッドキャスト始めましたとか言って、周りがざわざわし始めるって言ってね。あとほら、いろんな方に、バンド仲間にね、参加してもらったっていうのをちょっと振り返って思い出してみますけど、立花右京先生とかね、あれも本当はねシリーズ化したかったんですよ、電話で、まあその時は電話でやってたんだけど、本来ならね、ちょっとまあ新番組とかもう右京先生と2人でやるのも面白いかなと思っちゃうんですけども、多分どうしても聞き手に回っちゃうからね、今日っていうか、これぐらい喋ることができないかもしれないっていうね。ってなると、って思っちゃったりもしますけど、でもね、右京様と一緒にやるの絶対楽しいと思うんだよね。あと、鴨さんね。鴨さんとも電話で、こう、インタビュー、ちょっとやらせてもらったりとか。鴨さんも本当ありがとうございます。お世話になりっぱなしで。あとはそう、うちに遊びに来る人たちは強制的に出してたりね。YYG48 のメンバーがたまたまこう、ベランダ飲みに来た時に、はい、回せよっつって。せーので回させたり、おにぎりガールズがうちに遊びに来た時、おにぎりガールズ、いや、今からちょっと回すからちょっと自己紹介して、みたいなさ。もうね、使えるもんは全部使いました。うちに来る人全部使いましたね。あとあれだ、お父さん、雪広さんと、飲んでる時に勝手に回すっていうね。それ盗聴ですけどっていうね。本人にはまだ、承諾得てませんけど、あの性格だったら、おい、いいよいいよ、やんなって絶対言うと思って。なんで出したんだよって絶対言わないと思うんで。そう、雪広さんにもね、出ていただいたっていうか、盗聴したものを流しましたね。まあこれもそれもね、いろんなね、縁というか、タミコのね、お友達に感謝しております。あとね、メッセージとかね、毎回、何回記念とかさ、タミコが誕生日の時とかさ、タミコクラブのみんなとかさ、音声でメッセージくれたら、あ、そうだ、つねちゃんからももらったんだよね、そういえば。つねちゃんさ、めっちゃ、なんか、いいよね、あの喋り方。さすがだなって思いましたけれども、いろいろメッセージいただいて本当にありがとうございます。あと、まあ振り返ってみるとね、やっぱポシャった企画も多かったかなっていうのをちょっと思い出したりして、振り返ってみるとね、いろいろやったんですよ、お試しで。で、 そう、定着したらまたやっていこうかなと思ったんですけど、例えばあの実況お料理とかね、料理を作りながらポッドキャストを撮るっていう。あれもね、ちょっとね、難しかったんですね。あれは YouTube だな、やっぱりね、やるとしたら。それからあの、音読とりあえずなんか音読してみようとか言って音読したこともありましたけど、あれもポシャりましたね。自分的になんかなんか違うと思いながら。あとやっぱりこの間の何を聞いてるんでしょうか。でもあれは私的に意外と好きだったんだけど、あれはちゃんと段取りしたら絶対面白くなると思うんですけどね。だってテレビとかでもあるじゃん、そういう企画。今これ何を聞いてるんでしょうかって聞いたままをこうそのまま口にして言うみたいなさ。あれはちょっと、もうちょい冷たかったな。あと、モノマネ講座とかしてましたね。どういうことみたいなね。美空ひばり、はい、それでは美空ひばりとか言って、どうもありがとうとか言って、やってましたけどね。まあ、結構ポシャった企画も多々ありました。まあでもやってみないと分かんないしね。自分の番組だから別にポシャッとところで痛くもかくもねえんで。あの、こうやって、あと、の、おちを、の、後々ネタになるっていうぐらいで、痛くもかくもないんで、あれなんですけど、もっとね、いろいろ、もし次番組やるときはもっと、いろいろ挑戦してみたいなと思います。あの、ロケとかも本当はすげえ行きたかったしね。うん。あの、例えば、友達の店行って、お店の紹介とかさ、本当はしたかったんですけど、飲み始めちゃうと忘れちゃうんですよね。楽しくなっちゃうし。もっとしたかったなと思いますね。それはね、まあ、今後の勉強につなげていこうかなと思います。はい、では、タミコ、この3年を振り返る前半でした。
タミタミタミタミタミタミタミタミタミコがポッドキャスト。
後半もですね、この3年を振り返るっていう感じにしていこうかなと思ってるわけですけど、やっぱり人気のコーナーはあれね、ヒロイさんのタロット占いコーナーね。あれはね、人気でしたね。イヌスターズのですね、キーボード&サックス担当の、デュークじゃねえよ。それあれだよ、ゴルゴ触っていいんだよ。デュークじゃねえよ。ジュークヒロイス。さんっていう方がいらっしゃるんですけど、まあこの方がですね、とりあえずタロット占いが当たると、ひろゆさんのタロット占いが当たるということでね、もうあれですよ、イヌスターズファンの間ではね、あのもう次いつ占ってもらおうぐらいの勢いで、もうライブ終わって打ち上げの最中にですね、あのひろゆさんのタロットコーナーが始まるぐらい人気なんですよ、当たると。でタミコもね、何回か2回か3回ぐらいかなやってもらって、あ、せっかくだからこれちょっと、ポッドキャストで流していいですかつって。私がひろいさんにこう、タロット占いを受けてるところ流していいですかつって、いいよ、つってね、解読していただいて、やらせていただいたことが、2、3回あるんですけどね。あれはね、評判良かったですね。リスナーさんやっぱね、女性の方が多かったりするので、占いって大好きなんですよ。女子って、女の子って。だからね、ヒロイさんのタロット占いを聞いて私もやってもらいたいとかね、たまに言われることがあるんですけども、あのイノスタルのライブ来たらやってもらいます。無責任なこと言ったぞ今。ヒロイさんだって忙しいんだからな。あれは人気でしたね。うん、やっぱりヒロイさんのね、口調がまた分かりやすいというか、解説、そのカードのね、運勢の、解説をしてくれるんですけど、まあ、丁寧だし、わかりやすいし、そして、口調がね、とても心地よいと評判でございましたね。もう、あれだよね。私より私の周りの人の方が、ポッドキャスト向いてんじゃねえか、みたいなね。もっと見てる中やったらいいのにね。ひろいさんだって YouTube とかやったらちょっとウケんじゃね。ひろいさんのタロット占い3択リーディングみたいなやつね。ちょっと見てえな。あとね、あと占いの答え合わせ、あれもここ数年っていうか3年しかやってねえっつうの。まあかの、か、え、違う、さも、 さも何十年もやってるかのような口調で言いましたけど、3年しかやってなかったです。ね、この、なんだ、半期半期でさ、出るじゃないですか、占い。上半期占い、下半期占いみたいなのさ、いっぱい出てくるでしょ？ネットとか、有名占いさんとか、雑誌のさ、裏表紙とかにもさ、出てくるでしょ？あれを、上半期まとめて、下半期まとめて、それを、それぞれ答え合わせをするっていうね。で、どの占いが一番当たってるかっていうね、検証会だったわけですけれども。まあね、ざっくりとはいえ、当たってることも、まあ、多々あったりするわけですよ。で、今、やっぱり、あれだ、今回、2023年下半期の答え合わせがさ、もう番組終わっちゃうからできないんだけど、とりあえずね、ゲッターズ飯田さんの占い、あれ、やばいね。森のお菓子屋さん、リサちゃん家にお手伝いに行くとですね、完全版の、でっかい2023年ゲッターズ飯田の、五千術占いのね、ぶっとい本があるんです、完全版。全部の、タイプがこう、網羅してあるやつがあるんですけど、それ行くたび行く見せてもらうんですけど、本当に当たってる今年。たぶん銀の鳳凰ってやつなんですけど、今年はね、本当に、バチ当たりしてて、来年ちゃんと買おうと思いました。ね、ほら、ちょっとここ数ヶ月仕事がきつかったっていうのも、ちゃんと占いに出てたし、で、ね、11月から新しい、世界が広がるというか、新しい仕事に恵まれるみたいなこともちゃんと書いてあったしね。うん。恋愛面に関してもね、まあ、いろいろ、ちょっとここでは言えませんけど、いろいろ書いてあったりとかして、うわ、すげえ当たってんじゃんっていうね。で、検証結果、ゲッターズ飯田さんが一番当たります。まあ、今の私とね、一番波長が合ってるのがそうなのかもしれないけど、うん。そうね。下半期答え合わせの時にはもう番組ないので、あらかじめ言っときます。ね。まあ、ネタ作りもね、本当に非常に大変だったんですけど、このポリス学園に勤務になる前はニートだったから、もうめちゃくちゃ遊んでめちゃくちゃいろんなとこ行って、それが全てネタになったっていうね。あの期間はね、本当良かったっすね。うん。で、ヒロミさんみたいにね、しっかり遊んでくれる人もいたから、ネタにしざるを得ないぐらい。毎回、毎月、あそこ行った、ここ行ったとかね。本当に、あの期間は本当神でしたね。もうあれ、ね、次新しい仕事さ、始まっちゃうから、あの素晴らしい期間は、もう、やってくるかどうかちょっとわからないですけど、もうなんかね、なんなら、ポッドキャストのネタを作るがためにニートになったんじゃねえかと思うぐらい、それ嘘だけ。それは大げさだけどさ。まあでもあの期間は本当にネタ作りまくれてましたね。うん。で、ほら、料理代行の仕事もしてたけど、1日1回3時間しかしてないから、そっからいろいろ遊びに行けるわけですよ。うん。行こうと思えば。行きたかった神社とかね。神社仏閣巡るの大好きですから、タミコブリアウィッチ。とか、なんか、まあ、映画行ったりとかさ、どこどこ行ったりとかできるわけですよ。うん。だからね、本当にあの期間は、楽しかったな特に今めっちゃ辛いから、あの時の日々を思い出してはね、もう遠い目をしてます、タミコ。あの時は、半年前めっちゃ楽しかったなつって。そういえばもう、前の米軍基地を辞めてから1年経っちゃいました。それから初めて沖縄行ってからもう1年経ちますね。早いね、1年って。ね、まあ半年遊んでたからね、それは早いわって話ですけど、非常に2023年楽しかったです。待って、3年振り返るじゃん。2023年のまとめになってるよ。違う。で、あと、あれだね。タミコの ポッドキャストの代名詞といえばベランダスタジオね。ベランダで収録するっていうね。これもね、画期的だと思いますよ。外で収録。ね、大体皆さんね、ちゃんとしたマイクの前で喋ってると思いますけど、タメコブリアイチピンマイク一つでやっております。好み一つでやっております。ね、ちゃんとしたね、キャスターさんは、マイクにこだわったり、イコライザーとかね、編集にこだわったりしてるかもしれませんけど、タメコの場合はそこ、こだわってるとこそこじゃないですから。べしゃりですから。べしゃりの一本勝負でやらせていただいてるんで、今もピンマイクですから。ほら、テレビでさ、よくタレントさんが胸にこう、マイクつけてるでしょ？ちっちゃいマイク。あれピンマイクって言うんですけど、あれ1個でやってますからね。ねえ、もうちょっとね、機械とかに興味があればさ、そういうのもちゃんとしたんでしょ？ちゃんとさ、マイクのさ、つば飛びをこう、防止するスクリーンとかね。買ってもいいのかなと思うんですけど、いいんです、いいんです。タミコの勝負どころはべしゃりなんで。なんならそのこのピンマイク買う前は普通に携帯のマイクだけでやってましたからね。で、携帯をちょうど変えた時にちょっと音量、やっぱり携帯によって違うんでしょうね、その集音機能というのが。で、今まで使ってたやつがちょっと壊れて機種変したら、なんか機種変した時にそのマイクで、携帯のマイクでやってたんだけど、全然なんか音ちっちゃいし、なんかコモコモしてるから、なんだこれと思って、で初めてそこでマイクを買ったんです。だから前の携帯がもし壊れてなかったら、多分ずっと今もマイクの、携帯のマイクで撮ってたかもしんない。まあでもそれはそれでさ、最近ほら携帯の機能ってもうめちゃくちゃいいじゃないですか。カメラにしかり、マイクにしかり、ウーハー機能みたいなさ、音聞くにしてもめっちゃいいじゃないですか。だからまあね、そんなね、ギャーギャー言うほど、ギャーギャー言う人いないけどさ、ちょっとこれちゃんとしたマイクで撮ってくださいみたいなさ、そんな人いないっすけど、いないけどね。まあ、携帯でもやってましたよ、昔。でもね、やっぱパイセンとかには、ポッドキャストパイセンとかね、言われるんですよ。ちゃんとした方がいいよ、つって。結局その助言も聞き入れず、我が道を行って終了っていうね。まあ、いいんです。何も後悔しません。ね、そうで、始めた頃はですね、聞いていた方はあれかもしれないですけど、本当に始めた頃は自分の経験談をねしてたわけですよ。まあ、経験談っていうか、その私が、まあ、海外に目覚めて英語を頑張ろうと思って、いろいろ頑張り始めたの、実は35歳からっていうところから、あ、こういう、何、遅咲きで頑張ってる人の話って、もしかしたらいろんな人の勇気とか力になるんじゃねえかなっていうのも、まあそのなんだ、ポッドキャスト始めた理由のまあ一個でもあったんですけども、まあこの経験談をね、いや、まあだって普通に友達に話すだけで、お前すごいなって言われますからね。35歳でまずホームステイをして、オーストラリアにホームステイを一人で行ってきたっていうとね、あとマルタ島に3ヶ月プライト行ってきた、帰ってきてすぐフィジーに1ヶ月行ってきたとかで言うとね、お前ほんとすごいねって言われますから、あ、私すごいんだって思っちゃいますよね。まあなかなかね、一人でさっと留学にちょっと行ってきますわってね、そのフットワーク軽い人ってのは、まあなかなかね、この年だし、この年になるとみんなほら、もう子供もいたりね、結婚したりね、彼氏がいたり、まあ動けなかったり。タミコ何も持ってないから。タミコ何も持ってないから自由なの。あっち行ったりこっち行ったりすぐできんの。っていうね、強みを、弱みを強みに変えたの、これ。まあそうね、弱みを強みに変えた。強みをさらに強みに変えたっていう言い方にしようかな。弱みじゃねえし、別に。全然弱くないし。別に一人だって寂しくないもん。っていうね。まあでもそういうね、タミコの冒険記とかをでこう 誰かの背中を押せるようなね話になったらいいなみたいなねことを考えていろいろ喋ってましたけども、まあその時は誰かの背中を押せればいいなとかって思ってたんですけど、今振り返ってみるとやっぱり日記じゃないけど自分の言葉でどんなことをしてきたかっていうのを喋ってる記録がこうやって残ってるっていうことは、まあ一個の財産にもなるのかなってね若干思います。まあちょっとね自分の発したことをまた聞き返すっていうことは、まあ、非常に照れくさいんですけどもライブとかでもさ、マーヤとかがあの動画とか撮ってくれるんだけどね、ちょっとね恥ずかしくて見れない時あるんですよ。どうせベロベロだからなんかね自分の中で、ああこのライブ超うまくいったっていう時はちゃんと見返したりするんですけども、だいたいベロベロでヘロヘロになってウェーとかなってるから、ちょっとシラフでみんな恥ずかしいなっていうところがあったりするんですけど、まあでもその自分のね音声として記録に残る、これもあれなのかな、ずっと削除しなければずっと残るものになるのかしらね、このアンカーさんで撮ったやつって。一応クラウドの方に飛ばしてるっぽいんですけれども、それもまあ打ち切りとはいえ残ってるんだったら気が済むまで残しとこうかなと思ってるし、もしアンカーさんからね、最近更新してないけど何してんねんみたいな感じで言われたら削除するかもしれないけど、何も言われないんだったらちょっとしばらく置いとこうと思うし、もしね、11月から始まる仕事、FM、茅ヶ崎 FM のカフェの店長を、まあ、始めるわけですけれども、まず、おいおいは、その FM で番組をやろうぜみたいな話が出てるので、でそこでねほら MC として跳ねちゃったらさMC として人気出ちゃったらさ昔こういうことやってたんでつって発表もできるでしょっていうね目論見をしておりますはい、ということでね、もう急に終わるよいろいろ振り返ってみたわけですけれども、まあね、いろんな思い出が古いアルバムの中に隠れて思い出がいっぱいとは言いますけれども、この台本ノートもね、実は6冊目なんですよ。この3年間で、ちゃんとね、台本を書いていたわけですけども、まあ読みながら、最初やってたんだけど、まあ喋るのに自信がついてくると、大まかなこれ喋る、これ喋る、これ喋るみたいなことを箇条書きにして、あと全部ね、フリートークなんで。一生懸命書いても大体やっぱね、抜かしちゃうんですよ。ね。抜かしちゃったり飛ばしちゃったりするから、じゃあもう箇条書きにして、フリートークの方が私っぽくていいなと思ってね、最近はもう箇条書きにしておりますけれども、それももうね、6冊になりました。これもね、まあ、番組終了するけど、撮っとこうと思います。タミコ。うん。一個のタミコの青春なんで一個の青春なんでね、しばらくはね撮っておこうかなと思います。まあちょっと恥ずかしいからそれを読み返してね、何かに浸るとかないかもしれないけど、一応タミコが歩いてきた形跡としてこのノートたちもちょっと、撮っておこうと思います。このノートにも本当に3年間ありがとうございました。ステッカーいっぱい残ってるんで欲しい人言ってくださいと、多分ライブ会場とかで配ると思うんで、よかったらもらってあげてください。はい。ということで、199杯目は、最終回なので3年間を振り返ってみたでした。はい、最後一節入魂、バスルームから愛を込めて、ボーカルの端くれである私、タミコブリアウィッチがですね、家の中で一番大声を出しても大丈夫だと思われるバスルームから全力で一節を歌うというこちらのコーナーでございます。それでは、いきます。信じ合う喜びを大切にしよう。今日の日はさようなら、また会う日まで、また会う はい、ということで199杯目3年あ、ちょっと待て最終回だからね、最終回だから3年を振り返ってみたでした。まあ毎回というか何回かね話してるような内容の繰り返しになってちょっと申し訳ないなって感じなんですけれどもね、一応3年間のタミコの記録席を振り返ってみました。あら、ちょっとしんみりしちゃうじゃない、しんみりしちゃうじゃない、まだ最終回じゃないんだけどね。まあでもあっという間ですね、うん、よかった。あのネタがないって昨日大騒ぎしたけど、ちゃんとね時間も確保できて、ちゃんと最終回を迎えることができそうです。ありがとうございます。本当に、告知をします。10月1日、ヒューマンロスト、タミコが、コーラスで参加しているヒューマンロストがですね、ライブやります。場所は横浜ベース、関内駅から徒歩5分、横浜ベースで酒ロックね、酒ロックっていうイベントに出ます。このイベントはねちょこちょこ宣伝してるわけですけども、4月と10月に開催されてまして、まあね、ちょっとこのポッドキャストが終わるとちょっとこんなにお知らせする機会がまたちょっと減るんですけど、覚えておいていただきたいのは10月 と、4月の第1日曜日にだいたい開催されてますので、酒ロックね、いろんな酒蔵の方々が、新作のお酒を持ってライブハウスに遊びに来て音楽とお酒を一緒に楽しもうという素敵な企画でございます。今年もだ10月は冷やおろしが届くんですよ、一番酒、これが楽しみでしょうがないんですけどね。をね、300円で1合はないんですけど、まあ、300円でねいろいろ飲み比べができるっていうね、とても素敵なイベントになっております。まあ音楽好き、ね、お酒好きどちらでも構いません、両方締める方はなおさらでございますけれども、お酒が好きだからじゃあ遊びに来てください、音楽好きあじゃあ遊びに来てくださいってね感じでございます。ヒューマンロストね、多分1番目なんで何時だっけかな、5時、まあちょっと早い時間です。よかったらね横浜ベースのホームページ見てみてくださいね。告知をこうするのも最後、あいやでも最後じゃないか、来週9月30日、あーそうか、あ大丈夫来週も同じ告知します。来週ね9月30日いよいよ最終回でございますけれども、まあ、最終回といえどもオープニングでもちょっと言いましたが、ちょっと明日からいろいろネタを仕入れてくるような出来事がねなんかあるので、それをネタにしたらいつも通りにサクッとね終わる感じになるんじゃないかなと思いますね。まあ、締めっぽくなるようなことでもないし、ね、タミコが勝手に始めて勝手に続けて勝手に終わるだけのポッドキャストだったんですけど、まあでもねそのおかげでいろんな人とつながりができたり、いろんな人からねが聞いてくれたり、聞いてるよとか、聞きましたよとか、楽しかったよとかね、いろいろ言ってくれたりして、ね、こんなちっぽけな場所から発信、このちっぽけなベランダスタジオから発信、世界中に発信してね、こんないろんな縁がつながるとは思いませんでした。これはこれでねすごくいい経験になりました、うん、なので、まあね何回も言ってますけど、番組を打ち切るだけであってポッドキャストやめるわけではないので、またいつかどこかでお会いできるのを楽しみにしています。本当に最終回っぽくなっちゃったね。来週あるからね。来週多分同じこと再放送すると思うけれども、あれデジャブって思いながら聞いてください。はい、そんなタミコにですね、励まし慰め愛のメッセージ等々、お待ちしております。すべての宛先はタミタミシクヨロシクヨロアットマークgmail.com、tamitami4946 アットマークgmail.com でございます。それから、SNS。 各 SNS に所属しておりますので、よかったら、チェックしてみてください。タメコブレアウィッチ TAMIKOBALRWITCH タメコブレアウィッチ、それからいいおいにいよいよいよいよいよいよいよいよいいおいに IIOINY いいおいに、こちらお料理アカウントになってますけれども、ちょっとね今ねまかないとか作れてないんで全然進めてないですけれども、また機会があったら進めていこうかなと思っております。それから Facebook 佐藤氏のご本名でやっております。それからタミコポッドキャスト始めました、その理由とはページあります、あるだけそれもへいいか、別にわざわざ閉鎖しなくてもいいね、なんかまた思い出しちゃうよね、やんねんだろうけどなめんどくさがりめんどくさがりめんどくさがる、はいそれから X カウジータミーの X ダッサいねはい、旧ツイッターでございます。タミール、アットマークタミールで、所属しておりますので、よかったら、チェックしてみてください。最近、のあまたツイッターとして X でなんかつぶやくことが多いので、よかったらそっちの方を見てみてください。はい、ということでラスト1回です。で、なんかお疲れさんとかねぎらってくれたらタミコが泣いて喜びますなので、恥ずかしがらずに送ってくださいメッセージとかよろしくお願いします。はい、ということで今週もご視聴ありがとうございました。それではタイトルコールでお別れしましょう。タミコがポッドキャスト始めました、その理由とは、バイバーイ。